いつも心にポッドに仕上がれ。
はい、始まりました。
ポッドに仕上がれ、エキストラっていうことで、
はい、今回は
ミニバージョン、
はい、今回ちょっとまあ上野さんがですね、ちょっと予定が合わずにちょっと来れなかったんですけれども、はい、まあ今回ですね、テーマといたしましては、先週の更新分で、まあモーパイ一応上げてるんですけれども、
上げましたね。
まあ、モーパイの映画なぜ見に行かないというテーマで挙げたんですけれども、はい、本日はですね、モーパイを見てきた
わけなんですけ
ど、ね、わけなんですけれどもね、でやっていきたいと思うんですけれども、
今あれですよ、はい、新宿のバルトナインでね一番最後の回で
最後の舞台挨拶ですね。
最後の舞台挨拶好きですからね、
はいはい、舞台挨拶好き、
はい、はい、で今もうね、夜のもう11時40分いやもう楽しい感想、
いやちょっとまあ感想かな、ね、感想、僕はもうこれ3回目なんで、
そう、
はい、まあ、感想はもうある程度あるんですけど、まあ、まず初見
感想、そう、僕本当だからモーパイこの間の収録で初めて聞いて、
はいはい、
でももうちょっと楽しみにしてって感じで見たんですけど、はいはい、あれだね、主人公の子がね可愛い、
あ、本当に、
あのね、本当にビジュアル的にも可愛いし、
あ、
なんかあの最後舞台挨拶で声優さん出てきたけど、なんかね、声優さんも可愛くてね、
小松美香子さん、
ね、小松美香子さん
元アイドルですよ一応ね。
おお、なんかコナンの歌を歌った人、あ、それは違う、それは小松美香ですね、申し訳ないですね、
そうそうそう、
あ、元アイドルでね可愛らしい声で、あれだね、ヨット部、
ヨット部、
ヨット部の子もね、
そうそうでしょ、
なんかさ可愛いよねなんか、
あ、そうなんです、だからあの先週のまあ放送というかやったやつで、うん、まあ、僕あの演出でとにかく可愛いって、
そうなんですよ、
言い方をしてたと思うんだけど、ちょっとなんかその意味がよく、
そうなんですよね、まあ、面白さの要素、まあ、うん、いろいろあるんでしょうけど、
うん、
やっぱりね、まあ、出てくる女の子はね、
うん、
まあ、女の子多いですね、出てくる、
いや、もうもちろんそうですね、
そう、まあ、ね、元々の原作のタイトルはミニスカ美人海賊ですから、うん、女の子多いのは当たり前なんですけれども、うん、それにしても可愛い、
そう、いっぱい出てくるんですよね、あれもほとんどオリジナルなんで、アニメ版ばっかなんですよ、
アニメ版でね、でもね、僕はちょっと物申したいところは、
ちょっと聞きたいです。はい、
まあ、女の子ね、私に可愛い。
はい、
可愛いけど、
はい、
なんつうの、あれだよね、欠点がある子がいないよね。みんな完璧じゃない？
ああ、
そう、もう、
まあ、そうです。今回まあ、小宮君は映画版しか見てないというところで、まあ、ちょっと僕はテレビ版の方も見てはいたんだけど、完璧っていうのはちょっと逆なところがあって、
欠点
というか、そもそもヨット部っていうのがその学園で、まあ、嫌われ者というか、
あ、そうなの、あ、そうなの、
要するに、まあ、嫌われ者というか、まあ、ちょっと変な人っていうのがより集まってるようなところで、そのいわゆる異質な 部活なんでね、
なるほどね、
そこの時点で、まあ、そもそもその完璧っていう言い方
なんていうか、スクールカーストの下の方みたいな、そういう
なんか変な、はい、そう特技はいっぱい持ってる人がいるんだけど、そうそうそうそう、その学園的にはその世間的には蔑まれてる人たちが
集まってる、でな、そういう子たちがなんか力を合わせて宇宙船を動かす、
あ、でもやっぱりその映画版だけ見ててその完璧だって思ったっていうのはなかなかちょっと、あ、僕としてはちょっと嬉しいなと、
あ、嬉しい、あ、ニコニコして
っていうのも、あのキャラクターもすごい多かったじゃないですか、
そうだね、多いね、
そう、あれを90分の中でそのちゃんと初めて見る人に完璧だっていう風に言わせるぐらいキャラクターが出てたっていうね、
そう、
そこが
裏を返せばね、うん、そうかもしれないですね、
キャラクター、はい、なんかそう9人ぐらいいたけど大体まあ思い出せるというか、
う
ん、
そうそうそう、
印象があるでしょ、
まあ、キャラ立ってるって人
あ
れだけど、
うん、まあ、全員は全員じゃないと思うけどね、
わ、うん、かるよね大体ね、うん、あと何かあったかな、まあ、でもね、その物申したいっていうか、
うん、
あれだよね、宇宙船じゃなくてもいいかもしれないね、
おどういうですか、
あんだけはそれこそね、うん、まあ、キャラ立っててもう初見で見ても印象に残るようなキャラがね、
うん、
しかもミニスカートでね、
うん、
いるわけ、
うん、
いや僕はね、彼女たちにねぜひねアイドルを目指してい
やでもそうですね、
でも違うのかな、やっぱりあの子が、うん、ああいう子たちが宇宙船をね、うん、頑張ってね動かそうって、も
う、うん、
なんか敵を倒そうって やってるような後半のところがいいのかな、ああいうとこでさ、
うん、
アイドルを目指してほしいっていうのはね、僕はアイドルマスターのこれ見過ぎだと思うんですよ、可愛い子が出てきたらよしアイドル、あ、もうこの子はもうアイドルだなっていうふうにもうプロデューサーのみになっちゃってる感はあるんですけど、
うん、
いやでもね、まあ、いろんな面で魅力のあるキャラクターが躍動していてね、僕はね割と好き、 な作品ですね、トータルでは。90分しか見せないわけですけど。いやでもね、もうよく言ったらあれだね、もうちょっと。いろいろあの、この間の放送で教えてもらったのは、電線とかさ、なんか高速、
うん、超高速、ね、
超高速、そうそう、そういう概念。ね、多分あれもっと掘り下げたら90分じゃ取れないんだろうね。
あ、まあ結構、あ、そうだね。今回あの原作というか、テレビの方見てないからあんまりあれがないかもしれないけど、うん、悪空間っていうのがよく
言葉、あ、出てきたね、
映画で出たと思うけど、はい、テレビ版だと全然出てこないんですね。で、まあ今回はそこにスポットライトを当てたっていうような作りで、悪空間っていうのが取り上げられてる。
なるほどなるほど。
原作テレビ版の方だと結構電子線とかは逆に結構深く掘り下げられて
る、ね、ああなるほど。なんかね、最初のまあ中盤あたりでやってました、その、うん、それこそ女の子たちがパソコン運んで行くぞみたいな、おそうそうそうかって俺はよく分からないけど頑張ってるから俺はいいよみたいな、もう可愛い子出てるだけでもうニッコニッコねしちゃう、
そうだよね。そう、俺もそうなんですよ。でもなんかあんま萌え系って感じじゃないような気はしないです。
ああ
そうでもない、
燃える、でもいわゆる、うん、そういう燃えるじゃないですね。なんか純粋になんかそれこそあのね、キャプテン、うん、なんだっけ、
キャプテンマリカ、
キャプテンマリカなんていうのはあれだよね、もう女性としてでもなくて人間的にも魅力的な方でね、うん、あの僕もキャプテンになりたいと、
うん、ここはカットで、
ここはカットですかでも違うんですよ、僕が言いたいのはね、こんなことじゃないんですよ。まあ、作品は良かった、
はいはい、
で、まあ、それで一旦落ち着けるじゃないけど、はい、あれなんですよ、その後の、
うん、
舞台挨拶、
ああ舞台挨拶、はいはいはい、
あのこれあんまり言うとダメなのかな、
いや大丈夫だと思う、
大丈夫、
うん、あの録音はしてないし、
そうだよね、あの、うん、思ったこと喋ってるだけだからね。
ちなみにあの俺の横にいる女の人は、まあ、松岡君っていうまあ声優さんがいたと思うんだけど、はい、多分その子の大ファンで、その発言をもうメモしてましたなので、
そうあれなんですよ、あのね、まあ声優さん名前わかる、
あ、まあ、松岡
君、例えばあの、ま、松岡っていう声優がいる、
うんうん、
であと真ん中が
小松
あのキャプテンマリカの可愛い子、うん、で左側がな
松風フルカブの、ね、あのおはスタとか、
あ、有名な人なの、
もうオハスタとかで出てて、今 DVK とかでレギュラー持ってて、声優さんじゃないんだよね、なんか、
あー、どうしてなんか
あのデカブルーとか、
あー
特撮の俳優さんとかね、
なるほどなるほど、
あ、メガブルーだっけな、
そう、あの特撮のちょっと畑の違う、病院違う方が1人、合計3名
と、あと佐藤達夫監督
ね、あの監督もいたっていう、
あれはもう僕もすごく喜んで、
そう、あのね、左でね彼はねなんと監督が見えてますって言う、うわーって言っても、いや、なんだ、なんだ、俺あの人知らないんだけど、なんか変なタイツ履いてるしみたいな、うん、そういう感じだったんですけど、うん、あれ、さっき言ったその松岡君の発言をメモる女子とか、
うん、
あと何、バシバシからほとばしる強制、あの黄色い声と、あと、あとドスの効いた男たちがなんか、
うん、
頑張れとか、なんかそういう感じ言うじゃない、
うん、
なんかすごいコミュニティができてますよね、
う
ん、
というかね、あれはあの松岡くんのコミュニティなの、
あ、
うん、あの道理でなんか今日その1回目の舞台挨拶の時は客層違ったんだよ、全然あんなに女の人いなかったし、はい、
むしろなんか硬派な、
硬派っていうか、まあ、なんだろうね、あの 女の匂いがしない人がいっぱいいた、
あ、でもなんかそう、僕ちょっと入ってびっくりしたんです、うん、それこそ僕のね右隣に座ってた人は若い女性でしたし、うん、まあちらほら劇場見ても、うん、若い子も結構いたりするんですけど、うん、まあ、ね、そういう子たちが何キャーキャー言う松岡君って何、うん、全然面白くないじゃん、
あのソードアートオンラインの、
はいはいはいはい、
で有名になったみたいで、
有名になった、
そのまあそれ自体はモーパイの後だった、
いやね、
で僕ちょっと不安が
一応だから、まあ、それこそ僕ら席一番後ろだったわけで、
あ、そうだね、
そうで席一番後ろであんまよく見えないんだけど、うん、こんなね面白いことをね言ってるわけでもなくね、うん、ただテンパってるだけでキャーキャー言われて、僕はちょっとね、うん、おかんむりだね違うんですよ、もうやっぱね世の中にはねこんなねあのいっぱいいますよ面白いこと言う人なんてね、
はい、
その中でちょっとね声がね、
うん、
声が綺麗だから、
うん、
で何 見た目はな、そんな何か可愛らしいのかな、女性から見たら、うん、そういうことで、そいつがなんかキャーキャー言われててさ、みんな目まで取ってんの信じらんないよあのね、
あれ今小宮君のその反応二言で言うと嫉妬、
いやいや違いますよ、
あ、嫉妬ではない、
嫉妬ではないです、
ね、あ、違います、あの、
もし何あわれみみたいな、お前いや本当ね、それこそね、まあ完成されたコミュニティですよ、もう何、うん、 もう外界から遮断された
松岡コミュニティ、
ね、松岡コミュニティ、うん、もう閉塞も言っちゃうよ閉塞的ですよ。閉塞的なねそういうねコミュニティの中でチヤワヤされてる松岡くんがね、うん、僕はちょっとね
気に入らない、
気に入らない。
あ、なるほどね。
ライバル、
あ、
ライバル、ライバル。
その全然あのおこがましいよ。おこがましい。
何？松岡、まあそのねソードアートオンラインで有名になっ、
うんうん、
なんか何すごい小屋手うまいのかな、僕は知らないけど。
小屋手うまい。
小屋手っていうか何、まあそうだよ、声優さんなんだからね、小屋手うまいよね。
あ、でも俺もあれなんだよ、実は松岡くんが舞台挨拶みたいなのやるの、モーパイだと2回目ぐらい。
ああ、はいはい。
1回あのね、あのテレビ版のものを4話ぐらい、
うん、
映画館で上映するっていうイベントがあって、
あ、またあれだね、あのコアなイベント。
そう、その時に松岡くんが来て今日と同じようなことしてた。
そういう芸なんじゃないかな。
その時は別に今ほど人気じゃなかったからあんなにもならなかったし、で今回こうやって行ったじゃん。でそしたらもうこの前ともほとんど一緒なんだけど、
うん、
相変わらずっていうか、でまあだいぶ1年で変わっちゃったなっていう。
そう、ちょっと持ち上げられたかなってね、うん、もう全然知らないんだけど松岡君のことなんてね。
まあ僕
今日初めて知ったぐらい。
そうそう、まあ、僕が一番好きなのはやっぱり佐藤達夫監督なんで。
ああ、でもね監督ね、おらかった、あの、ね、うん、いい映画を撮りそうっていう監督さん、ね、
ちなみに今多分音声だったら伝わらないと思うんだけど、今日僕実は格好がもう佐藤達夫、
そうなんですよ、
佐藤達夫の格好してるんですね。
何、営業されて君は最近電車乗ってんの？
基本的になんか佐藤達夫さんってあの毎回上下アンダーアーマー着てくるような、まあ今日もなんかランニングで来たって言ってたけど、多分あれは嘘じゃなくて本当に走ってきた。あの阿佐ヶ谷の方によくいるらしく
て。ああ、でそうだね、ちょうど走ってね、いい距離だよね、新宿だったらね。
そうそうそう、うん、もう松岡君以上に僕は佐藤達夫監督が大好き
だ。大好き。そう、あ、だからあんなもう登場した、失礼なよ、おおって。
だって今日来ないって思ってたから。
ああ、
だから、まあ、佐藤達夫さん来ないんだなってちょっと残念だったんだけど、いたからもうそれでもう僕はもう満足です。
そのね、客席に混ざってたっていう、うん、あのサプライズ好きっていう。
もう松岡君にももうあれですね、別に、
あ、あの
そこまでのあれはないです。
そこまでもないですか。
怒りもないです。
いや、でもちょっと、いや、でもまあプラスアルファでびっくりしたことはありましたよね、うん、それこそあの、うん、小松さんがじゃあなんか歌いましょうかって言った時に、なんかね前の方の人たちを中心にすって青いサイリウム、
う
ん、
そう、
いや本当ね、その司会のそのなんだっけ、右にいた人も言ってたけど、うん、右にいた人も言ってたけど、いや、あんなのすって出るもんなの、サイリウムをね、うん、こう振ってたけど、でしかもなんか
実は俺もああいうの初めてだから単純にびっくりしたんだけど。
いや、でもそのね、その何、松尾がコミュニティの闇だよね、
うん、
何、そのさ、サイリウムを持たせることを何、指名づけられてるの。
いや、でも声優さんのファンってそういうのかもしれないね。
なんかこういうイベントにはもうもしかしたらっていうのをことを備えて常にサイリウムを持ち歩くっていう、そういう習性を持っている。
小松さんもだいぶね人気になっちゃってね。
ね、なんか
俺も最初なんかサンシャインとかで CD の発売イベントがあった時は、
あの噴水がヒューって
出てるサンシャインのところで会った時は全然そこまでまだ有名じゃなかったから、
うん、
普通に CD も買えたしいろいろ見れたんだけど、1年経ったらまたすごいことになっちゃってね、
遠い存在になっちゃって
ね。あんまりね工業的には売れてないような感じではあるんだけど、
そういうねあのコアなファンが
ガ
ッチリついて、
うん、不思議、面白い。
いや、でもなんかね、僕の知らない間になんか、
うん、
声優のコミュニティってなんか知らないところに行ってしまった感はある、うん、ちょっと今日のねカルチャーショック的な感じでした、
うん、
今の声優さんとそれを取り巻く環境って、
うん、そうだね、確かにね、
こんな、あ、こんなねチヤホヤされるんだったらみんなね、うん、代々木アニメーション学院行きますよねっていう話ですよね。声優さん目指しますよそりゃ、ね、あ、ちょっと俺こういいかもって思ったらもうよっしゃ。
いや、でもやっぱり有名な声優さんは養成所行ってないんですよね。
え、マジで。
うん、例えば坂本真綾さんとか。
ああ、はい、超俺でも知ってる。
物心ついたら声優だったって。
いやそうさ、一生懸命ね。そう、
あと林原めぐみさんとかは就職活動かなんか失敗して、
知ってる？それは有名な
就職活動かなんか失敗してもうやけくそで受けて今の地位になっちゃったっていうとね。
そう考えたらね、才能が物を言う世界で、
だからあんまりそのね専門学校とか行く人はね
いないのか。あ、まあ、まあいるけどね、
行って体制するっていう人は少ないかもしれないね、もしかしたら。
なんか俺いつだったか、その何代々木、まあ、某アニメーション、
うん、
学園の声優科の人たちがそのプロの職場を覗きに行こうみたいな企画のね写真を見たことあるけどね、
うん、
いや、パーッとしねえやつらばっかだなって。
ひどい
もう、まあ、時間も時間だからもうね毒舌ぶちまけまくりますけどね、うん、いや、だからそういうね声優 を取り巻く人たちと環境ってね、うん、あの大まかに言っちゃうけど、ちょっと僕はね、うん、心配だね。あの憂いてる、憂いてる、憂いてる。僕はあの
視点がおかしいんだよ。
視点がおかしい。もう紙視点だから。紙視点。上から視点。いやー、ちょっとね、うん、まあでも、まあ、まとめますと、うん、モーパイ、
うん、
見て、あの、面白かったです、映画。
まあね、僕はもう2期が見たいんですけどね。
もう続きが見たい。うん、僕はあの、アニメ版、テレビ版はまだ見てないので、ちょっとあれはね、逆なんですけど、順番としては。うん、ちょっとね、あ、ちょっと知りたいな、あの女の子たちのこともっと知りたいなっていうふうに思わせてくれる映画でした、う
ん、ね、話はあんまり面白くないんだけど、その絵が面白いんですよね、やっぱり、
はいはい、
もう僕3回見てるんですけど
3回見てなお絵が面白いって言える
映画3回見ても結構面白いっていうね、そういう映画なんで、ぜひ、
うん、まだやってる、
ね、パッケージが出たら買っていただいて、
は
い、
買ってないそれは僕今お金をもらってるのかな、もうパッケージ
が出て、それが売れ行きがいいと続編が期待できると、
ね、うん、
続編はぜひテレビ版でもう一回長いスパンでやってほしいな。
なるほど。で、まあ、それとね、あと、うん、なんだっけ、あの声優さん、
うん、
あの右側の声優、
右側の声優、
左の声優、司会やってた人、
松風さん、
松風、
え、あ、松岡、松岡
か、松岡、松岡俺はね、ちょっとお前のこと心配だけど頑張れよ最後はね、温かい言葉でね、締めさせていただこうかと思います、うん、まあでもね、映画面白かったし、よかったんじゃない、
うん、
よかったよかった。
映画松岡君ほとんど出てないですからね。
そこがまたあの松岡さんサイドの闇ですよね。
はい、あの隣の松岡君ファンの人も上映中寝てましたから。
ああ、もう
松岡君が出てきたところで妙に騒いでるなと思ったらそれでした。
ああ、出てきたからって、
ね、うん、なるほど。ということなんで、
はい、じゃあぜひぜひ劇場でご覧ください。
いや、まずブルーレイも買ってください。僕が見たいので以上です。
はい。